来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさい。ブドウ園の所有者が二人の息子にかけた声です。二人の息子は辛い場所で働きたくないと単純に思ったのかもしれません。父親の思いを探ってみましょう。本日27日午後3時から襟山の移住記念碑前で、田平教会の基礎となってくれた移住者たちの記念ミサを行います。9月の世界難民移住移動者の日に、移住者である先祖たちに思いを馳せるのはふさわしいことです。せっかくですので、与えられた福音朗読を移住者のことも少し念頭に置いて考えると、ブドウ園で息子たちが働けば、当然ブドウ園の労働者に出会うということになります。父親の思いはそこにあるのではないでしょうか。ブドウ園にはいろんな人が働きに来ています。ひょっとしたら移住者も、あるいは仕事がなくて難民になっている人も、そういう人も雇われているかもしれません。でこの息子たちがブドウ園の労働者に出会えば、労働者を通して雇ってくれた父親をより深く知り、父親を愛することができるようになるはずです。今年の世界難民移住移動者の日にあたって発表された教皇様のメッセージも、これとよく当てはまります。教皇様は難民に思いを寄せ、服は破れ、足は汚れ、顔は歪み、体は傷つき、言葉も通じない彼らの中に、主を見ることが難しいと感じたとしても、避難民は私たちを主に会わせてくれる方々なのです、とおっしゃっています。私たちはこの課題に具体的な行動で答える必要があります。教皇様が発表されたメッセージから、ブドウ園で息子たちが労働者と出会ってほしいと考えた例え話の父親の思い、また父である神の思いに触れることにしましょう。実際は長いこのメッセージなんですが、6つの具体的な行動で弱い立場にある人たちに近づくようにと、彼らに近づいてイエスに出会うようにと促しています。以下引用いたします。理解すること。理解するためには知らなければなりません。イエスご自身がそれを教えておられます。話し合い、論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。移住者と避難民のこととなると、一般に話題にするのは数ばかりです。しかしそこにいるのは人なのです。彼らに会えば彼らを知ります。彼らのこれまでの歩みを知れば、彼らを理解できるようになります。私たちがパンデミックの中で耐え忍んできた明日をも知れない状況は、今まさに避難民が抱えている状況です。次に、使えること。使えるためには寄り添わなければなりません。良いサマリア人の例えです。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って 傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。恐れと偏見は私たちを他者から遠ざけ、寄り添うこと、愛を持って使えることを妨げます。使えるために近くに留まるということは、義務の先にある行いです。弟子たちの足を洗う際、イエスはその最も偉大な模範を示してくださいました。イエスは上着を脱いでひざまずき、手を汚されたのです。次に和解すること。和解するためには耳を傾けなければなりません。神ご自身がそのことを示しておられます。神は恩子をこの世に使わすことにより、人間の耳を持って人類のうめきに耳を傾けたいと思われたのです。和解して相手を助ける愛は耳を傾けることから始まります。現代世界において謙虚に注意深く耳を傾けることだけが真の和解をもたらすことができるのです。避難民という最も脆弱な立場にある人々とひどく病んでいる私たちの地球の叫びに耳を傾けることで、隣人、見捨てられた人、自分自身、そして慈しみを絶えず与えてくださる神と和解する機会を得たのです。共に成長すること。成長するためには共有しなければなりません。初期のキリスト教共同体は共有することをその本質的な要素としていました。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。神はこの地球の資源がごく一部の人のためだけに活用されることをお望みになりません。誰も排除することなく共に成長するためには共有することを学ばなければなりません。今回のパンデミックは私たちが皆同じ船に乗っていることを思い起こさせました。真に成長するには持っているものを共有し共に成長しなければなりません。促すこと。促すためには巻き込まなければなりません。それはまさにイエスがサマリアの女になさったことです。主は近づき耳を傾け、心に語りかけ、それから真理へと導き、良い知らせを告げる人に変えておられます。他者のために尽くしたいと思うあまり、相手の豊かさに目がいかなくなることがよくあります。助ける相手を真に促したいと思うなら、その人を巻き込んで、その人自身をその贖いの主役にしなければなりません。今回のパンデミックは共同責任がいかに重要であるか、そして軽視されがちな人々も含め、あらゆる人が貢献して初めて危機に立ち向かえるということに気づかせてくれます。で、最後に気づき上げること。気づくためには協力しなければなりません。神の国を築くことは全てのキリスト者に共通の使命です。だからこそ嫉妬や不和、分裂への誘惑に負けずに協力することを学ばなければなりません。私たちの共通の家を守り、 神の原初の計画に一層近づけるためには、誰をも排除しない形で国際協力、世界的な連帯、地域レベルでの取り組みを確実なものとするよう努めなければなりません。まあ、こんなことでこの寄り添ってそこから主と出会う道を探そうとおっしゃいます。ブドウ園に行けば労働者と汗まみれになります。それが今日イエスに出会うことにつながっていきます。今日イエスに出会って一旦考え直し神の心にとどまろうと決意するなら、私たちにどのような過去があっても、それも明日への救いに変わっていくのです。